ありがとう。作家の本田健です。今回のテーマは2025年運気が良くなる人の3つの特徴についてお話したいと思います。さあ、皆さんこれをご覧になっているってことは運が良くなるとかそういったことに興味がある人たちだと思いますけど、これをですねご覧になっている人の感覚的にどうでしょうか。2025年ガーッと上がりそうですか、それともなんか油断すると普通っぽく終わりそうですか、それとも今結構いろんなことがうまくいかなくて落ちそうなそんな感じでしょうか。運が良くなる人の特徴っていうのはなんかよくわかんないけどいいこと起きそう、こういう感覚を持っている人だと思います。なのでこのビデオをご覧になりながらなんかよくわかんないけどいけそうな気がしてきた、こういう感覚で見ていただくとあなたの運気もアップすること間違いなしだと思います。この運気に関してはね、たくさんのその本も読んできましたし、実際に運がいいと呼ばれるような人たちをいっぱい見てきました。そして会ってきました。面白いのは高額宝くじ1億以上の宝くじに2回当たった人と僕会ったことあるんですけど、すごくないですか。1回でもすごいのに2回当たる人とかいるんですよ。まあそれは非常に運がいい人、そういうふうな人もいますし、会社を、何回も3回も4回も上場させるような人もいれば、これも宝くじに合うような確率ですよね。まあ、宝くじに純粋に合うよりも可能性は高いと思うんですが、これもまあ宝くじに合ってるように運がいい人だと思います。あるいは、例えばアメリカの永住権のそのグリーンカードっていうのは抽選で当たるんですけど、僕の友達アフリカの人なんですけど、そのお金がなくて、で、それでそのビザとかそういう手配とかね、できなくて、でもアメリカに行きたいっていう夢を持っていて。で、そして、ある時ですね、雑誌の裏かなんかに、グリーンカードを募集が捨てますみたいな感じのことがなんかが書いてあって、そしてそう実際にそのグリーンカードを申し込んだら当たったそうなんですよ。そんな当たる人いるんですよね。で、そしてそのアメリカに20歳そこそこで渡って彼の人生、面白い人生がスタートするんですけど、まあそういう意味ではめちゃくちゃ運のいい人たちといっぱい会ってきて思うのは、そういった人たちっていうのはやっぱり特徴があるんですよね。なので今回2025年本当に面白い人生を生きたいのであればこういうことやればいいですよという参考をまでにですねあなたとシェアしたいと思います。まず1番目、2025年、まあ2026年もそうですけども、ぜひやっていただきたいのは自分で自分のご機嫌を取るっていうこと、これやってください。よくご機嫌を取るって日本語ってありますよね。これ例えばその不機嫌な上司にごますりすりで言って、その人が機嫌が良くなるような感じのことを、言うっていうのがご機嫌を伺うとか、ご機嫌取りって、まあどちらかというとネガティブな言葉だと思うんですけど、けれどもその不機嫌な人を機嫌良くする、これの人って実はすごく運を上げる人ですよね。で、そのなんか上司に取り入れるとかクライアントに取り入れるっていう意味であんまりポジティブには評価されませんが、実はご機嫌、誰かのご機嫌を取れるってことは僕はすごい才能だと思っています。まあ同時にですね、で、それはクライアントとかその上司に使うんじゃなくて自分自身に使ってもらいたいと思います。これは自分自身のご機嫌を取るというふうな、新しいコンセプトかもしれませんが、もし皆さんが不機嫌になったとしたときにどうやったら自分のご機嫌を取れるでしょうか。例えば上司がね、もし不機嫌だったとしたら、上司が喜びそうな話題を持って行ったりとか、なんか今年の阪神強いですよね、とかって言って阪神ファンの上司に言ったら、そうだよな、ってことで、さっきまで不機嫌だったのに、急にその機嫌が良くなったりしますよね。でも今年阪神が負けてたら、今年の阪神強いですね、そんなわけないだろうってもっと不機嫌になりますから、その話題とか選ばなくちゃいけないんですが、まさしくそんな形で、自分にどんな話題を振ったら、自分のこう、ご機嫌っていうのは上昇するんでしょうか。これって考えてみたらすごく面白くて、自分のご機嫌って分かってるようでよく分からないんですよね。自分がどういう時に気分が落ちるのか、どういう時に気分が上がるのか、これをね、そのちゃんと研究してもらいたいと思います。もしあなたがクライアントになんか案件をね、その例えば保険かもしれないし、何か一緒のプロジェクトを提案していこうとするのであれば、クライアントのことを研究しますよね。そしてクライアントの研究の延長線上にはどういうことを望んでるんだろう、クライアントがどうやったら喜ぶのか、そういうことも多分研究するんじゃないでしょうか。人によっては接待でそのクライアントをですねイタリア料理に連れていくべきなのか、あるいはその和食なのか、その高級な店なのか、あるいは大衆のその居酒屋みたいなところが嬉しいのか、 カラオケに連れて行くと喜ばれるのか、そういったことを多分もういろんな人に聞くんじゃないかと思います。同じようにあなた自身がどういうふうにしたら機嫌が良くなるのか、どれぐらい自分のことをしてますか。例えば本を読むっていう単純なことでも5分で気分が変わるかもしれませんよね。僕はいつもその自分がお気に入りの本っていうのを何冊かあって、ちょっと時間があったら読むようにしてるんですけど、たった5分でも気分が変わったりします。人によってはコーヒーを飲むってことかもしれません。自分のお気に入りのカップでね、これはちなみに僕のお気に入りの1個なんですけど、あのムーミンのね、これで面白いのは、せっかくヘルシンキに行ったからムーミングッズをいっぱい買ったんですよ。で帰ってきたらうちの近所にムーミンのお店があって、そっちの方が品揃えが豊富っていうことが分かって、これ日本で買ったんですけど、まあでもムーミンはムーミンだから気に入ってるんですけどね、まあ、このムーミンのお気に入りのカップでお茶を飲むと気分が変わるのかもしれない。音楽を聴くってことかもしれないし、自分のテーマソングをかけてわーって一曲踊ることかもしれません、プールに行くってことかもしれないし、サウナに行くってことかもしれません。何か自分を喜ばせるようなこと、なんかモンブランとかスイーツを食べるってことかもしれないし、友達と5分おしゃべりするってことかもしれません。そういうプチ機嫌取りから、例えば海外旅行に連れて行くとか、何か展覧会に行くとか、なんかそういうこうちょっとお金はかかるし大規模だけどもめちゃくちゃご機嫌取る、これもねぜひやっていただきたいと思います。僕にとってはその世界一周するっていうのが自分のご機嫌を取るというか、自分の気分を上げ上げにするっていう一つのことだったんですけど、まあ次にはだから今度はエジプトにね自分を連れていこうと思ってるんですけど、そうやって自分のご機嫌を取ることができたら皆さんの2025年はもう上昇間違いなしだと思います。なので全くお金がかからないけどもちょっと自分が喜ぶ、ストレッチしてみるってことかもしれないし、お気に入りのお茶を飲む、これほとんどお金かかりませんよね、そういうところから1ヶ月休んでどっか旅行に行くっていう、多少その社会的あの経済的にいろんな お金とかね、そういうものがかかるけれども、時間とお金をかければかけるほどその皆さんのご機嫌アップは間違いなしだと思います。そういった意味で自分が一番自分のことを知ってるわけだから、ぜひ2025年は、そして2026年以降も自分のご機嫌を取ることに集中していただきたいと思います。考えてみたら自分以外のご機嫌を取る必要は全く実はないんですよね。まあ、たまたま奥さんとか旦那さんとか縁がある人たちを喜ばせることができたらそれはいいと思いますが、あなたがどれだけ頑張っても奥さんや旦那さんやお子さんやお父さんお母さんを幸せにすることはできません。お父さんとお母さんとか奥さん旦那さんお子さんとかが協力してくれないと幸せにはなりませんよね。なのであなたはあなたの責任を持つことができるけど、他の人たちには責任を持つことができないという当たり前のこともぜひ思い出してください。そして自分自身のご機嫌を取らなくて他の人のご機嫌を取ってどうすんのってこともよかったら考えてください。さあ2025年あなたの運気を上昇させるために必要なこと、そのうちの2つ目は得意なこと、ワクワクすることにフォーカスするってことです。さっきね機嫌を取るって話をしましたけど、もうちょっと具体的にいきます。あなたが一番ワクワクすること、得意なこと、この二つをやれば間違いなくご機嫌になります。さっき言ったのは、その全体的に旅行に行くとかそういうことも含めてご機嫌になるってことですけど、この二番目のやつは、あなたがより積極的に仕事とかライフワークとか、プロジェクトとしてワクワクすること、得意なことをやれるかどうかってことです。まあ、逆に言うと、そのワクワクすることと得意なことから外れていくと、ストレスが多くなる割には、あなたのご機嫌は下がってきます。例えば本当にやりたいことがジムとかじゃないのにかかわらず他にジムをやってくれる人がいないから仕方なく自分処理をいっぱいやってたとしたら、あなたのご機嫌がどんどんどんどん、幸せのエネルギーが減っていくってことですよね。そしてあなたがワクワクすることが人前で話すことであれば、もっともっと人前で話さなくちゃいけないんです。僕は文章を書くことも大好きなんですけど、得意なことは人前で話すこと、直感的にいろんなことをその人に役立つことを教えてあげるってことをやるとですね、僕はすごく幸せ感を感じます。なので自分がもっと人に何かをやってあげてワクワクすること、そういったことに集中すれば運気もアップすること間違いないと思います。最近で一番楽しかったのはハワイのビジョンクエストがねあったんですけど、2泊3日で一番最終日の一番最後の時に海で儀式ってのやったんですよ。その時にやったのはその人の才能の原型っていうものを、僕は最後に、二言でメッセージをあげるっていう、まあ、 儀式というほどのことじゃなかったんですけど、ハグしてその人の身元でボソボソボソっとつぶやいてあげるっていうのをやったんですよね。もうそれがね、皆さんにめちゃくちゃ喜ばれて、涙が出ましたとか、その場で泣く人もいたし、もう一緒の思い出になりましたって言われたこともあるし、僕からしたらその人の才能ってこれだなっていう二つを喋ってるだけなんですけど、その僕が本当にワクワクすること、楽しいこと、これをやってあげるだけで、もう本当に皆さん喜んでいただけたっていうのが、すごい楽しかったことなんですよね。で、そうすると皆さんもすごく嬉しかったと思うし、僕もそれをやって、こんなことでそんな喜んでもらえるんだったら毎日やりたいなって思ったぐらいですよ。まあそういう意味では、その人の人生の深いところに関われるっていうのは僕のワクワクの一番なんですけど、まあ最近はヨーロッパとかアメリカとかいろんなところでやり始めてるので、それはもっと2025年以降はやりたいと思ってるんですが、まあそう、例えばそういうことですよね。それをぜひやってください。3番目、縁のある人を助ける。これも実はすごい大切なことで、できれば縁のある人を助けてあげるってことをやってる人多いと思うんですけど、毎日誰か1人2人助けてあげる。これをね、ぜひやっていただきたいと思います。あなたにつながる人たち、その人たちを誠心誠意助けてあげること。これを毎日毎日やってると、あなたの運気は確実に良くなります。言ってみれば、その人がですね、感謝してくれたら、そのエネルギーのなんか金のボールみたいなものをあなたの、こう袋に入れてくれるわけですよ。もしこれが玉入れ競争だとしたら、誰かを助けてあげたら、ちょっとした親切だったら小さい金の玉、まあまあの親切だったら中ぐらいの金の玉、その人の人生に触れるの大きなこう感謝されるのぐらい助けてあげたら、大きな金の玉をもらったと思ってください。で、その金の玉がいっぱい集まってくると、これが皆さんの金運になったり、あるいは人脈運になったり、健康運になったりします。まあそういう意味で、あなたがもし2025年、本格的に運気をアップしたければ、人を助ける。これをぜひ真剣にやってみてください。毎日最低一人、誰か彼か助けてあげると、その分あなたの運っていうのは上昇すると思います。というわけで、ありがとうワークで時間ですが、さっき3つ言った、あなたはどれを一番やりたいですか？自分のご機嫌を取る。あなたはどういうふうな活動をやれば、一瞬でご機嫌が取れるんでしょう。ハーブティーを飲むだけで、私は気分が上がります。友達とおしゃべりする。散歩する。運動する。何でもいいです。あなたが一瞬で気分が変わるような、あなたの得意なご機嫌取り。これをぜひシェアしていただきたいと思います。そして、2つ目の、あなたの得意なこと、ワクワクすること。これってどういうことでしょうか？これもよかったら書いてください。そして3番目、あなたが普段どんな人を助けてますか？そして、最近助けた人について何か面白い話があったらよかったらシェアしてください。あなたのコメント大歓迎です。ぜひ、なんか一行でもいいから書いてくれると嬉しいです。ありがとう、ありがとう、ありがとう、作家の本田健でした。ご視聴いただいてありがとうございました。ただいま、ハピマネ会員っていうのを募集しております。ハッピーマネー会員という意味なんですけども、YouTube の中ではなかなか話しにくいこと、そしてもう少しディープなこと、最近ではスピリチュアルなことについてお話してます。スピリチュアルとお金、そしてお金っていうのはエネルギーだと思いますけど、それをどうやってうまく引きつけたり、そしてどうやって気持ちよく流すのか、そんな話から株式投資の話、未来予測の話、そしてどうやって自分のエネルギーをコントロールして幸せに豊かに生きていくのか、そんな話なんかもしております。まあ、心理学の話から、国際政治の話、そういったこう YouTube でなかなか話しにくい話なんかも自由に話させていただいております。興味がある方、もう少し学んでみたい、もう少し深く知りたい、そういう方はこの概要欄にて見てください。